今日は、新しくというか、ですね、5つの、あ、7つ、9つの、この御霊の賜物が列挙されているところをですね、もう読み終わってですね、でそれから、このまだこの網羅していない聖書に書かれている、まあ、賜物をですね、まあ、見たいと思って、います。で、聖書の箇所が第一コリントの12章、同じく12章なんですけれども、今まではこの8節から10節までを見たんですけれども、この異言を解き明かす力というのが前回の学び で飛んでですね、28節のところを、に、まだこのか、網羅されていなかったものを見ることが、まあ、できます。でそこをですね、まず読んでみたいと思いますね。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などですと。ここで出てくるこの癒しの賜物の次に出てくるのが助ける者と、助ける賜物について見ていきたいと思っております。その前にですね、まあ、この、第1コリントの12章のこの全体に流れているものをですね、このその文脈を見ることによってこの助ける賜物の必要性が見えてくるんですけれども、まあ、ここでパウロが体が一つなんだよということを語り、そして一人一人が各体の器官部分ですよということを話しているわけなんです。で、全ての体がその部分が目だったらばどうするのかと、また耳だったらどうするのかと、そうではないですよねっていう話をして、それでこの21節で、私はあなたを必要、私はあなたを必要としないと目が手に向かって言うこともできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないと言うこともできないと書いてあります。で次は大事ですね、22節に、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものですと。今読んだところで、頭が足に向かって私はあなたを必要としないと。だからあんまり私たちは足を見た目の良いものだとは思っていません。ね、目はよく見るし、口鼻はよく見るし、ちょっと耳が 脇役になってますけれども、それでも見えるし、ではお互いに足はどうなのかと、いうことですけれども、見栄えは良くないんですが、もし足がなかったらどうなるのかということを考えますと、この大きな、ことが分かるわけなんですよね。で体というのは比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊ぶ。ですから、あの体というのは不思議なもので、このあんまりこの目立たないことの方がもっと大切な役割を果たしているということがあって、これでバランスが保たれて体全体が調和が与えられるという、そういうものが教会なんだよっていう内容をですね、このパウロは話しているわけなんですよ。そしてそのことを話した後で、今読んだ箇所でこの助けるものという言葉が出てきているわけなんです。つまり助けるものというのは、まあ本当に一般的に、目立たない、あまり尊ばれない、見た目には、それをしているかどうかがわからないという、まあ、性質上そのような、賜物なんですけれども、実際にそれがなかったら、大変なことになるという賜物であります。まあ、こういう例えをですね、最近聞いたんですけれども、まあ、本当にそうだなと思ったんです。これアメリカ人の人が言ったんですね。まあ、仲介かな、ただ仲介書で読んだだけかな。まあ、でも、大統領が まあ、3ヶ月間いなかったとしてもですね、なんとかなるんですよ。副大統領もいるし、その中で国務長官もいるしですね、なんとかなるんですが、一番、世界中で例えばオバマ大統領は知られている人であるわけなんですけれども、仮に彼がいなくなったとしても機能するわけなんです。ではゴミ収集車が、全くいなくなって3ヶ月そういう状態だったということが起こったとしたらどうなのかと。オバマ大統領と比べたらもう比べようがない目立たなさですけれども、その3ヶ月の間いないということによって、アメリカ国内は、まあ、大変なことになるでしょう。まあ、これも日本で、ね、この安倍首相のに当てはめても構わないですけれども、そのようにことさらに、この私たちはですね、この知らなければいけないのは、たっといように見えない、この目立たないものがこの極めて、大切なものであるということです。でさらにですね、ここで28節に書いてある、他の役割、その賜物ですね。でそれをですね、この見るとですね、この助けるものがなんでここにあるのかっていうのもちょっと見えてくる部分があります。第一に使徒と、次に預言者、次に教師とかあります。で、ね、この奇跡を行うもの、癒しの賜物っていうのも他にも前に出てきてますけれども、で、これがですね、教会に立てられている指導的な働きをする人たちの、この賜物であり、賜物なんですね。で、これが書いてあるのが、もっと詳しくはっきり書いてあるのがエペソの4章で、4章の11節ですね。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、というふうに立て上げのために神が立てておられる存在なんですね。でこれ第一に使徒とありますけれども、12使徒もいて、また使徒の賜物を持っている人たちも実は、このいます。この使わされるという言葉で、この使わされるという言葉と使徒っていうのは同じギリシャ語なんですね。アポストロイって言って、その使徒化されるって訳せばいいんだから、使わすっていうのが使徒するっていうふうに、全く同じ言葉が使われてますけれども、だから聖書を見るとですね、この使徒とは書いてないけれども、もう実際に使徒的な働きをしている人たちは、例えばバルナバであるとかですね、そういうローマの16章を見ると、この女使徒っていうのが出てくるわけですけどね、そういう人たちもいますけれども、でもこの神様がこの教会の土台作りをするのに選ばれた者たちというのが、この12使徒だったわけです。12使徒ですね。でパウロもその使徒になるわけですね。で私はこの使徒を今、この人が使徒であるということを言うミニストリーというのは今教会の中であるんですよ。で私は非常に懐疑的ですね。非常に疑問を持ちます。なんでそんなことを言う必要があるのかなんですよね。で聖書のエペソのこの2章かな、2章の終わりのところに、神はこの、ちょっと見てみようかな、2章の最後ですね、20節に、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですと。ですから土台作りをしている、つまり聖書そのものの権威ですね。この使徒が書いてるわけですよ、この聖書をね、新約聖書。だからそういう権威をあえて持たせようとする、非常に僕は疑問視しますね。だから何らかの権威づけを自分にしたいからとか、そういうものが働いていると思います。で同じく預言者も、この預言的な働きをしている人だから、今のこの時代において、この神のが言われていることをですね、伝えていくという働きをしている人は確かにいると思うんですけれども、それでこの人が預言者だというのは私は非常に疑わしいと思っております、ですね。けれどもですね、 このコリントの14章で私たちは学びましたが、あの預言者ではなくて預言をするっていうことは励ましと慰めと徳を高めるっていう、この神から即興的にこうあのその場であのこの個人に対してこのこういうような場所でですね与えられるっていうことについてはですね本当に頻繁に起こって、全然おかしくないあのことであって、それを求めなさいというのが14章の中身でありました。でここまで話してですね、で次に行きますと、次に出てきたのが、教師ですね、教師です。で、エペソの4章のところでは牧師また教師とありました。牧師また教師です。で牧師というのは教会が神の羊の群れであって、でそれを守り養い、まあ、導いていく、まあ、役割でありますですね。で、その人は教師でもなければいけません。教える賜物がない人が、牧師になることは、まあ、できないわけなんですよね。まあ、こういう感じで書かれてますけれども、あとは、ね、エペソの4章はあの伝道者もありましたね。伝道者もで伝道者って、まあ、全てのクリスチャンが伝道するように神から命じられていますですね。これとても大事ですね。全ての人が伝道するように命じられてますけれども、けれども賜物が与えられている人たちがいまして、その人の働きによって多くの人が福音を聞くことができるようになっていると、まあ、そういう働きもあるわけです。だからここで主が御心のままに、御霊が御心のままに賜物を与えると、書いてありますけれども、必ずしもこれ一つ一つですね、一個ずつということではなくて、二つ持っている人もいれば三つ持っている人もいればと、まあ、なるわけなんですよね。でですね、その中で助けるものって書いてあるんですね。ですからこう表立ってこの働きをしている人のこの教会のこの御霊の賜物がこのこう使われている中で、目立たない形で何らかの奉仕をしている、働きをしているというのが、それ助ける働きをするのがですね、この助ける賜物になっていきます。でこの賜物の特徴、まあ、3つ挙げたいと思いますけれども、というかそうですね、戒め的な教訓、そうですね、この正していかなければいけない部分も含めてですね、特徴というのは何かというと、まず心から進んでやっているということですね。つまり頼まれなくても、まあ、この気づいて行っていくというものであります。必要に気づき、で実は教会において必要というのは山ほどあるわけなんです。ですから本当に重要な役目を担っています。その表立っていろいろと働きをしている、まあ、人たちも一生懸命動いていくわけなんですけれども、それだけでは絶対に教会は成り立ちません。すべての人が賜物が与えられるわけであり、この助ける賜物というのはそこを埋めるかのようにですね、誰に気づかれなくても、この自ら気づいてですね、そして、行って、まあ、いるものなんですよね。で私もまあ、教会のね人たちも気づくかと思いますけれども、本当にこの人すごいなって思う時ないですか。頼んでもないんですよ。ところが本当にここで必要なことをしてくれてるなということをですね、もうほとんど、まあ、気をつけてる人はよくわかるんですけども、もう気をつけてない人はですね、もうなんか存在しないかのようにですね、いつの間にか動いてくれている。そして実際にその人がいなかったら本当に大きなことがですね、物事が運んでいかないということがですね、まあ、起こるわけなんです。もし私だけがですね、ロゴスクリスチャンフェローシップで、この礼拝の時とか聖書の学びとかですねやったら、もうとんでもないことが起こると思います。 まず成り立たないと思います。そのでも御言葉というものが本当に祈りと御言葉がこの教会の働きの中で一番大きいものの一つで、それを助けていく、でそこにはもう本当に数多くの、いろんな必要が出てくるものを、いろんなところで、まあ、この行っていくわけなんですよね。言われてなくても気づく人ですね。で次にですね、2番目に神にのみ認められるというか、人に認められるために行うのではないということです。イエス様が言われた言葉、有名な言葉がありますね。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんと。でこれはマタイの6章の1節に、書いて、あるわけなんです。でこの助けの賜物、まあ、何かを助ける、何かを、まあ、奉仕、まあ、していく、ということがなんかこう認められるようにですね、こう動いていき、で実際に認めないとやめてしまうですね。それでおのずとよくわかります。で何て言ったらいいかな、そうですね、あえて ありがとうよくやったねって言わない時も正直あります。なぜかって言ったら、そのために助けてもらう必要はないからですですね。むしろそうすると、教会に体の中に調和が非常に崩れていきます。足がですね主張したらどうなるでしょうか。転んじゃいますよ、ね、転んじゃいます。足が主張したらとんでもないことになりますよね。足は足なんです。親指は親指なんですよね。ですから、この目に見えるものだけを従う、あるいは認められるところだけに意義を見出すというのは、もうこれは助ける賜物ではありません。でそれに、まあ、目立つものにですね、こう群がってくるといったらちょっと強い言葉なんですけれども、目立つものに関心がいってやりたがる傾向があります。聖書を教えるっていうのもそうですし、あとは賛美ですね。賛美はうなずいてらっしゃる方もいましたけれども、教会生活をですね、長くしておられる方、その本当に実際の奉仕に携わっておられる方々はよく知っています。一番大きな霊の戦いが起こっている現場でもあります。だから私はもうはっきりとその、奉仕をしてくれている、皆さんに話してるんですけどね、もしトイレ掃除できなかったら賛美する資格ないって、だからトイレ掃除をそんなのできませんというようなことであればですね、その例えばこびりついてるのあるじゃないですか、すいませんごめんなさいこれ汚いことでもね、これ事実ですよ。でそこを喜んでね、主にやっていくぐらいの、このなんていうのかな、喜びっていうかな、その小さなことね、別にだからトイレ掃除しろって今言ってそれはなんかその目立たないことができる、その人が嫌がるようなことが喜んでできるぐらいの、ガッツですね。ガッツっていうかなんていうか整えが、でそれがやっぱりあるかなんか、後でもっと説明しますね。この忠実に使えていくと大きなものを任されていくっていうことですよね。でそういう神に認められる賜物なんだよと、人ではないよっていうことです。そして次にですね、喜んで使える霊なんですね。この霊によって支えられる必要があります。ダビデがですね、詩編の51編の12節で、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますようにと、このように、この言っています。でこれもですね、この地味なことをしているって、 試されるんですよ、うん、あのね、どういうものが出てくるかですね。あの、苦味が出てきますね。苦味、不満、怒り、なぜかって言ったら、人間のいわゆるクリスチャンといえどもわがまま、例えばゴミをその持って帰らないで、置いといたままにしている、それをいつも拾っているですね。そうするとですね、頭にくるんですよ、なんだよお前らって、こうなっていくわけなんですよね。まあ、チャックがよく有名な話で、まあ、すごい彼はですね、綺麗好きな人でね、パサチャックで、まあ、綺麗好きっていうか、まあ、本当しっかりした牧師なんですけどもね、まあ、当たり前のことだったんですけれども、やっぱりこの駐車場であるとか日曜日の後にですね、見るとこのいろんなものが落ちてるんですよね。でそれで、学校も併設されてまして、小中高までありましてですね、で落ちてるんですよ。で、彼は一人で拾ってる中でどんどんどんどん頭にきてですね、でその、もうこのガキどもっていう感じで思っていたらしいんですね。そして神様から声がありました。誰のためにやってるんだいって。そしたらこの紙コップ持ってた、あなたのためにやってますってこういうふうに言ったんですね。でその時に、だったらやめなさいって、うん、怒った態度でやるのであればやめなさいと神は言われるわけです。つぶやいていき、つぶやきながら、いやいやながらやってるのであればやめた方がいいんです。報いはないです。まずもってそこの天における報いはないですですね。そしてそれは神様のしもべとして全くふさわしくない態度なわけですね。ですから本当にこのたとえどんな小さなことでも喜んでいる、まあ、兄弟あるいは姉妹の姿を見るっていうのは本当にもう本当にこの大きな影響を人々に与える、これ聖霊の賜物、本当に聖霊の、聖霊のバプテスマっていうとですね、もうなんか人の前に出てるんですよ、はーとかって言って、もちろんね、言葉の言葉の賜物っていうのはそうなるんですけどね。私も今こうやって喋ってて、まあ、会話でも喋っちゃうんですけど、でもそういう何にも言わないところでしている賜物というのはすごいインパクトがあります。本当に大きな影響を人々に与えることができるわけなんですね。それでですね、その実際に選手の中で、まあ、助ける賜物を持って、この勤めていた人、がですね、この例をですね見てみたいと思うんですけれども、まあ、興味深い、例ですよというのはですね、そのいつも助けている人が後に偉大な指導者となっていくというか大いに用いられていく人なんですね。一人目がヨシュアです。ヨシュア、出エジプト記の33章の11節なんですが、こう書いてあります。主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた。でモーセが宿営に帰ると彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいたなんですね。従者と書いてありますけれども、これが、助ける賜物、奉仕の賜物と言ってもいいでしょうか。まあ、ちょっと人間的な言い方でよくない、悪い言い方なんですけど、カバ持ちっていう言葉がありますよね。まさにこれがこのヨシュアがやっていたことで、モーセが、まあ、いろんなその神様と出会っていく働きをする中で、いつもモーセのそばにいる、いつもそばにいるという、そして何か必要があったら必ずそこでその必要を満たしていくという働きを、まあ、している人であります。ですね。まあ、なんとなく副牧師っていう人、存在っていうのはこういう感じかなと思うんですよね。 あの私もあの新米の牧師なんですけども、あの他のね、あの人々からその仲間のね牧師から話を聞くと面白い話がたくさん出てきますよ。例えばカルバリチャペルホノルルで、副牧をしていたあのトラビスがいますけれども、自分が副牧でやった時にホノルルのカルバリですね、副牧は 何人かいるんですけどね、複数名いるんですが、こう一人の、まあ、教会員にこう、ビール・ストンブレーカーって主任牧師ですね、こうずっとこの話してて、もう結構遅い時間になってもですね、そういう時の副牧の役目はね、ただ待ってる、で主任牧師が最後になることは決してないんです、最後はこの副牧が鍵を閉めるということなんですね。ただ待ってるまさにヨシュアと同じですよね。そして、この助けていくということをこのヨシュアもいろんなところで、まあ、行って、まあ、いたわけなんです。だからヨシュアが聖霊に満たされて、御霊に満たされて、そしてこの引き継ぎですね、あの申命記の最後のところに書いてあり、そしてヨシュア記の一章に書いてありますけれども、この聖霊に満たされたヨシュアがいて、そしてあの力強い働きを、このモーセができなかったことをですね、約束の地に入るということをですね、彼は行うわけなんですけれども、非常に地味な働きの中にいて、でもモーセをずっと見ることができたというのは大きな準備なんですよ。ですね。とっても大きな準備です。で、似たような人で、似たような人っていうか、そうですね、ゲハジ、覚えてますか、エリシャの付き人。で今笑ってますけれども、ヨシュアと比べたらかわいそうなぐらいですよね、ヨシュアが。でも彼も付き人だったんですよ、いろんなことやってました。でエリシャは助かってたんですけれども、ここが面白いことに、助ける賜物の中での誘惑というか、やっぱ陥ったのは、これだけやってるんだから自分に報酬が与えられようと。あと苦味もあったと思うし、このエリシャがよく用いられていて、自分は目立たないでただやってるだけでっていうのがあって、苦味もあったかもしれないですね。まあその中でもらっとくものもらっとこうよというふうになったわけなんですよね。で雷病にかかったわけなんですですね。あと新約聖書では誰がいるでしょうか。有名な人がいますが、パウロのと一緒にいた人は誰ですか。テモテですね。テモテはもう本当にそういう人でありました。パウロのそばにいて、パウロがこれをしてくれって言ったらそれをしたんですね。例えば彼があのもう、殉教する、ネロの前に行って、そして死刑判決を受け、そして、殺される、殉教する前に書いたのがこのテモテの手紙第2でありますけれども、4章の9節からちょっと13節までですね、読んでみたいと思いますが、あなたは何とかして早く私のところに、あ、開きたいですか、いいですよ、待ってますよですね。何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからですと、まあ、いろんな人が離れちゃったんですよ。でルカだけは私と共におります。ルカすごいね。でマルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。で私はテキコをエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙の、ものを持ってきてくださいと、非常に具体的な上着と、書物、羊皮紙のもの、ですね、羊皮紙のものをですね、持ってきてくださいと、まあ、書物ね読んでたんですね、このパウロはね、本、他の本も読んでたんだね、でこういう具体的なことを全部、このテモテはそばにいたがゆえに することが、まあ、できたわけなんですよね。で、手元も用いられました。まあ、偉大な牧者だったと思います。で、そこで原則がこの忠実さということです。マタイによる福音書の5章のあの有名なタラントの例えですよね。1タラント、2タラント、5タラントそれぞれ預かって、でそして忠実にそれをその資産を運用し儲けをしました。5タラントもそうだし2タラントもそうだったんですけど、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと、これイエス様が戻って来られる時に報いを受けるしもべの姿が、まあ、書かれていまして、小さなことにわずかなものに忠実だったからたくさんのものを任せようということなんです。この原則から離れて決してミニストリー、まあ、ちなみにミニストリーという言葉がこの奉仕をするという意味です。ですね。使えるという意味です。これから、わずかなものに忠実であるというところから離れることは決してありません。大きなものからやっていこうとすると、決して小さなものも含めてすることができなくなっていきます。これ興味深いですよ。大きなものをしようとする人は小さなものも任されることができなくなっていくという、逆に小さなものを任されてそれに忠実に仕えていれば大きなものをどんどん任されていくようになるという原則が、これが神の国の原則で、まさにイエス様の宣教そのもので、そのイエス様の奉仕そのものであられました。イエス様は私はあなた使えられるためではなく使えるために来たのですと言われて、事実弟子たちにもお使いになられて、イエス様が私たちに仕えてくださったのであるから、その応答としてイエス様に対して喜んで仕えていくということが、聖書に書いてあることです。で、もう一つですね、この仕えるという、ディアコノスっていうですね、この、執事という言葉が出てくる、有名な箇所が、あの使徒の働きの6章なんですね。ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに苦情を申し立てたと。なぜかというと、ヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからだということで、12使徒たちが、7人の、兄弟たちを選びました。で、このね、基準が非常に大きいんですよ。あなた方の中から3節読むと、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいとですね。で、このように言ってます。この給仕ですね、毎日の配給、食卓のこと、なんかね、食卓のことって言って今だと姉妹だけってなっちゃいますけどね、これだけの霊的に整ったものを人たちは選んだんですね。で、それで、そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますと。で、彼らは御言葉と祈りの奉仕で、そして選ばれた者たちがこの信仰と聖霊とに満たされた者の中でステパノがおり、またピリポがいたんですですね。で、この二人のステパノとピリポ、ものすごい働きをしました。ステパノはどうですか？ステパノがいなかったらパウロは生まれませんでした。彼は御霊によって論破をし、最後は殉教しましたけれども、パウロが最後にイエス様に出会ったその理由というのは、このイエス様が彼に言ったんですね。牛の突き棒をこの蹴るのは痛いことだと、このように言っていますけれども、その突き棒というのはこの、反抗するとですね、この足を蹴るんですよね。こう後ろに蹴っていくっていうか、そうするとね、痛いんですよ。この蹴れば蹴るほど痛い、その突き棒をこう用意しておいて、ちゃんと無理やりでも前に進むことができるようにですね、 するものだったんですよね。だからパウロは、両親にもうキリストの証、ステパノの証を見てしまったんですよね。でそれで、もう認められない、だからこそ迫害を激しく行って最後には、折れてしまったと。だからステパノの奉仕がなければ、その証がなければ、彼は決して、パウロは決してキリスト者になることはなかった。でもう一人はピリポはどうですか。サマリアに行った伝道師ですよ。サマリアに行きました。ユダヤからサマリアに行ったんですね。このあなた方はエルサレム、そしてユダヤ、サマリアと、サマリアに行って福音を伝えて大いなる印が起こり、そして人々が大勢イエス様を信じてバプテスマを受けたということであって、やはりその使える、食卓に使えるということを行った者たちが、その大きな働きをするように神様から命じられているということなんですよね。最後に開きたい御言葉が、ローマの12章です。御霊の、その教会における賜物ですね、まあ、リストというのは代表的なのが今まで学んできた第一コリントの12章であります。そして、先ほど見た指導者の賜物が列挙されていた、エペソの手紙の4章の11節があります。まあ、御霊の賜物として、第一コリントの12章はもうちょっとこの超自然的なものも含まれるですね、予言とか威厳とかですね、癒しとか、まあ、そういったものですけれども、このローマの12章にもその賜物のですね列挙があるんですね。でここは教会の機能といっていいか、運営といって言ったらいいですか、日頃からこれを使っていくところにあるこの賜物がですね、このローマ人への手紙の12章6節以降かなに、まあ、列挙されています。で見て、ちょっとざっと読んでみますね。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進める人であれば進め、分け与える人は惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい、ということで今7節に出てきました。奉仕であれば奉仕しですね。でこれが助ける賜物とかなり重なるか同一であるかであります。ね、で私たちが奉仕をするという、だから奉仕をするっていう言葉を聞くとですね、ちょっとこう日本語そのものがなんかこう力を持ってまして、なんか人々にこう反応を引き起こしてしまうんですけれども、なんかいろんなイメージがあるよね。奉仕っていうと教会生活の長い人だと奉仕ってなんかね分かりますよねけれども今ね、もうよく学べたと思います。とっても大事な賜物です。で、気づかれなくても、このすることができるような部分、もちろんね、頼まれてね、それも喜んでやるっていうのももちろんそれですよ。でそれもあるし、そして、神様に喜んで行っていくことができるもの。そしてそれは小さなことですけれども、用いれば用いるほど大きなものを任されていくもの。そして指導的な働き。その表立ってしている人たちの働きを助けていく、いつもついている人たちですね。その手元であったりですね、ヨシュアであったりしましたけれども、まあ、そういう、働きであります。ですね。ですから、誇りを持ってですね、神様にあって誇りを持って、ぜひ用いていってください。そして、喜んで、本当にこれも聖霊の満たしがなければできないことですから、このステパノがそうでした。ピリポがそうでした。聖霊に満たされなければできないことですから、このことも聖霊を求めて行っていってください。そうですよね、目立たない働きって不満とか怒りとかですね、苦々しさで、ね、聖霊によらなければ喜びが出てきませんですね。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。 今日はこうやって学ぶことができました。でこの後で本当に分かち合いながら祈り合いながら時間を過ごせたらなと思いますけれども、お父様どうぞここにいる兄弟姉妹一人一人に聖霊の賜物を与えてくださって、満たしてくださって、そして今日は助ける賜物を学びましたけれども、助ける賜物も求めて、そしてあなたから助けをいただき、事実本当に教会を助ける働きを喜んで行うことができるよう助けてください。お願いいたします。神様、あなたが、今の教会を整えてください。調和を与えてください。一人が威張ることがないようにしてください。自分ではなくイエス様に従う、イエス様に栄光を与える返すことができるようにしてください。そのことによって本当に静かにかつ喜びのある教会としてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。 Amen.